BSS ラジオ午後はドキドキ週刊 SDGs 一人一人が地球のために。週刊 SDGs、 まずは島根大学大学院松本一郎教授による学級通信ご紹介しましょう。その1、今日は節分。私たちを取り巻く新型コロナウイルスの状況を横目に、季節は正確に移り変わっています。変わらないもの、それは太陽と地球との間に働く引力や運動です。地球が公転面に対してその地軸を少し傾けているために、日本では四季折々の季節が存在します。季節を分ける今日のこの日に、私たちの社会日常はいろいろな意味で分断、分けられないようにと願います。まずは松本教授から節分にあたっての願いでした。もう今日は恵方巻き食べながらそれぞれの願いをね、祈りましょうか。
そうしましょう。
そしてその2です。こちらが今日のお勉強、先週の復習となります。前回のこのコーナーでは SDGs17 番目の最後のゴール、パートナーシップで目標を達成しようについて解説しました。このゴールはそれまでの16個のゴールがそれぞれの目標を達成できるように、国と国とが力を合わせる行動指針を示しています。一人一人の意識、行動が大切ですが、これをもとに、これを基礎に、国と国とが力を合わせることが SDGs 達成には不可欠です。そこでゴール17が重要となります。このパートナーシップには7つの分野があります。それぞれは資金、技術や貿易などです。そのうちの一つ、データ、モニタリング、説明責任という分野は、今や必需品ともなったスマートフォンなどの情報端末と関係した内容です。つまり私たちの誰もが様々な情報に迅速にアクセスし、情報共有できる社会の実現が重要です。このことにより一人一人が世界や地域の現状を正しく認識し、世界が一つとなることを目指しています。来週からは17個のゴールを3つに分けた松本式に従って、それぞれの目標のつながりについて解説します。お楽しみに、
はい、
以上本日の松本教授の SDGs 学級通信でした。さあ、それでは今週のゲストご紹介しましょう。米子市にあります海家新生子ども園 SDGs 担当、長谷川小春先生です。長谷川先生、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
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 さあ、まずは海家新生子ども園 SDGs に取り組んでいると聞きましたが、きっかけは何だったんでしょうか。
はい、そうですね、テレビだったりいろんなところで SDGs という言葉自体をよく聞くようになったところで、この SDGs のより広げていくためにはっていうところを考えたときに、
はい、
子どもたちに伝えていくことが一番の近道じゃないのかなっていうふうに考えました。っていうのも、大人にとっては何か新しい取り組みを始めるとか、今の生活をこう変えていくっていうのはやっぱり少し億劫なことだと思うんですが、子どもたちはそもそもこう何もかもが初めてで新鮮で、それを楽しいこととして前向きに受け止めることができるので、SDGs を当たり前のこととして身につけることがすごくできやすい存在なのではないかなと思いました。なので SDGs を始めるなら幼児教育からだなっていうふうに思って、うちの園では自分ごとプロジェクトという名前のもと、さまざまな SDGs 推進活動に取り組み始めました。
長谷川先生、その自分ごとプロジェクトという SDGs の活動、具体的にはどんなものをされているんですか。
はい、うちの園は海がとても近くにあって、夏の時期には海岸遊びをすることが多いです、
はい、
その海岸遊びの際にプラスアルファとしてゴミ拾いの活動をするようにしています。
はい、そうか、海と一緒になんか楽しみながらゴミも拾って清掃活動をすると。
そうですね、やっぱり遊ぶっていうことがメインになるので、それに付随してくるゴミ拾いの活動自体もやっぱりワクワク楽しいことになるので、 うちの園の子どもたちにとっては海で遊ぶときはもうゴミ拾いをすることが当たり前っていうサイクルになりつつある状況ですね。
はー、またそういった活動以外にも園の普段の生活の中でも何か感じることはあるんですか？
そうですね、ゴミ拾いをし始めたことによって、そもそもどうしてこう海にゴミが来てしまうんだろうっていう気づきがありました。そこから今リサイクルランドという資源ゴミ回収の活動も始めていまして、ゴミ拾いがはもちろん大切なんだけど、そもそも海にゴミがたどり着かない、お魚さんたちが困らないような仕組みはできないかなっていうところで行ってます。古くなって使えなくなった可愛い円のライオンの形をしたバスがあるんですけど、そちらの中身を改装して、ゴミを回収するステーションにして、今は缶類だったり、古紙などを回収していて、この活動を通して、その親子でゴミの分別を意識しながら、ゴミ捨てをするっていうところと、バスに乗るっていうワクワク感も味わえる、すごく大人気な活動になっています。
じゃあそうやってゴミについて考えたり、あとは一つ一つそのゴミもリサイクルとして使おうなんて子どもたちが意識をし始めると、どうですか反応は？
そうですね、子どもたちの口からすごく SDGs っていう言葉そのものがたくさん聞かれるようにな
って、嬉しい、
はい、給食中とかだと、僕 SDGs のためにお皿ピカピカに食べるって言ってくれたり、
可愛いですね。
そう、可愛いんですよ、本当に。そう、先生魚残すのって言われたり、
反対に
大人の方がヒヤッとすることもあるんですけど、あと、保護者さんの方からも、子どもの方からリサイクルランド行きたがるんですよっていうことをよく言っていただいて、こう子どもたちにとってすごく SDGs が身近なものになっているなっていうのは日々感じますね。
海家新生こども園としてどうでしょうか、今後の取り組みビジョンもあったら教えてください。
はい、SDGs の問題っていうのはやっぱり園の中だけでの問題ではなくって世界の問題であるっていうことを子どもたちに知らせていきたいなと思っていて、そういったところから国際的な交流ができる活動を今後考えています。
ほう、
例えばオンラインで海外の子どもとこうビデオ通話をしながらお互いのこう歌や手遊び紹介し合うような活動だったり、あとはリサイクルした時にポイントもらえたりするんですけれども、そのポイントを活用して開発途上国の勉強ができなくて困っている子どもたちに文房具をプレゼントしたりすることを挑戦していきたいなと考えています。
わあ、子どもたちもそうやっていろんなことに目を向けると、なんかその自分の周りだけじゃなくて世界に目が向いてワールドワイドに活躍できるんじゃないです
そうですね、世界に興味を持ってほしいですし、その世界の中でやっぱり自分たちは恵まれた環境で過ごすことができているっていうことに気づいて、そこからそんな自分たちにできることってなんだろうなっていうふうに考えることができればなというふうに思って、様々な活動を今後も取り組んでいきたいと思っています。
海家新生こども園では様々な取り組みホームページでも紹介していますね。
はい、ホームページ、インスタグラム等々に随時アップしておりますので、ぜひご覧いただければなと思います。
はい、これからも子どもたちのその園の生活の中にどんどん SDGs の取り組み広げていってください。
はい、ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
今週のゲストは米子市の海家新生こども園 SDGs 担当、長谷川小春先生でした。以上、今週の週刊 SDGs でした。